今回は、ちょっと私が新しく、買ってこうと、もしくはすでに買ってある銘柄で、金鉱株のハーモニーと、燃料電池のプラグパワーと、あと半導体のインファイについて、ちょっと話してみたいなというふうに思います。で、今、そのポートフォリオを、広げているというよりは入れ替えている。産業観点で見れば広がっているし、銘柄で言えば入れ替えている。具体的にはもともとは、クラウドストライク、データドック、ズーム、この辺が SaaS ですね。で、ヘルスケアが、リボンゴ、テラドック、あとは、モデルナとかバイオンテックとか、その辺のワクチン系ですね。で、この辺りを保有をしていたわけなんですけど、今、この辺はちょっと整理をしていて、具体的には、クラウドストライクは、ずっとホールド。これも3月からずっとホールドしてるんで、含み益が大きくなってます。で、ズームもずっとホールド。で、データドックは、ファーストクォーターの決算出た後に、すごいサプライズが大きかったんで、飛び乗って、一時結構含み益も出たんですけど、直近でやっぱり下がっちゃって、あまり、含み益も出なくなっていると。で、ちょっと、セカンドクォーターの決算のサプライズが少なかったんで、ちょっとしばらくはぐずつくかなという気もしているのと、そんなに魅力的なガイダンスでもなかったので、ここはもう手仕舞いしましたと。で、ヘルスケアについては、テラドック、リボンゴは合併の話が出て、ちょっと下がってるんですけど、ここの領域自体はとても魅力的だというふうに思っているので、ホールド。ただし、ちょっとこの2社、もし合併した場合は、トータルの投資金額が結構大きくなるなっていう気もしてるんで、ちょっと金額減らしてもいいかなというふうに思ってますと。具体的には、リボンゴかテアドックだったら、どっちでもいいんですけど、テアドックの株が含み損が出てるんで、売ろうかなというふうに思ってます。ちょっと買ったタイミングは、セカンドクォーターの決算出る、ちょい前ぐらいだったんですけど、で、ちょっと最近の下がりで、含み損になっているという感じです。で、ワクチンは、一旦全部売却をしていますという感じですね。で、ハーモニー、まず金鉱株のハーモニーは、これは、金価格が、上昇している背景は、低金利だからですね。で、だいたい、先月に、新値、だいたい1900ドルぐらいを突破して新値をつけて、一時期2000ドルまでギューンと上がって、今ちょっとまた戻って、1900ドルぐらいにタッチして、そこがまたバウンドして1940ぐらい、をつけてますと。で、これはもしこの新値の1900ドル付近で下値抵抗線をうまく突破できれば、またぐーっと上昇基調に入るかなっていうふうに思ってますんで、あとはそもそも、金利が低いということは約束しているというか宣言されているので、向こう2、3年ぐらいは強気で持てる銘柄だと思うんですね。で、金価格の上昇が仮にプラス10%の時には、金鉱株は、レバレッジがかかってプラス30%とか50%上がるっていう可能性がある、そういう形なので、強気でハーモニーは保有していますと。で、これはあまり決算どうのこうのというよりは、単純に金の資産価格が上がるから、っていう話だと思います。で、インファイは、データセンターに、設置するような部品で、データ処理の速度を、速くしてくれるというような、機械になっています。で、今、そのデータセンターっていうのは、そのクラウドの、SaaS の利用とかが増えたりとか、あとは、動画視聴が増えたりとか、で、もう少し未来で言えば 5G の需要が伸びたりとかっていうので、データ処理っていうのはものすごく今、データ量が増えてるんですよね。で、それをさばくための、ある種、トランスポーター的な役割を担っているのがインファイの部品なんですけども、彼らの部品っていうのは、そのデータ処理を効率よくさばくことができるっていうことで、データセンターの、効率性を上げるのに役立つということで、データセンター、処理速度を上げるためには、そういった部品をいいものにちょいちょい変えていかなきゃいけないということで、需要が伸びていますと。で、ファーストクォーターの、時点で、結構 ポジティブなガイダンスが出る。ファーストクォーターはまず決算がですね、まあ、これはほぼ、コンセンサスから大きく外れてなかったんですけども、ファーストクォーターの時のガイダンスが、市場予想が100、まず EPS が50セントに対して、65セント。なんていうか、ビート幅で言うと、27%ぐらい。で、売上が市場予想が139ドルに、あ、ミリオンに対して、150ミリオンということで、だいたい8%ぐらいですね、市場予想を上回ったようなガイダンスを出したと。で、この背景としては、まあ、結局、ロックダウン含めて、SaaS の需要増加、まあ、Zoom とかも含めた、ビデオの需要増加、あとは動画視聴の需要増加とかを、もろもろ入って、一気に需要が拡大したということなんですよね。で、この間、先週かな、出たセカンドクォーターの、決算が、ファーストクォーターの時のガイダンスをさらに上回ったものでしたと。具体的には EPS が、これは、コンセンサスが66セント。まあ、会社予想が65セントだったんでね。で、実際は、EPS85 セントが実績でしたと。なので、これは、まあ、29%上回ったような数値を出したと。で、売上も、予想が、150.1ミリオン。で、会社予想が150ミリオンだったんで、まあ、それに引きずられた形でしたと。で、実績が175.3ミリオンでしたと。なんで、17%上回ったということですね。で、ガイダンスについても、市場予想が68セントだったのが85セント。なんで、これは25%上回っている。で、売上が156ミリオンだったのが181ミリオンでしたと。なので、これは16%上回っていると。まあ、非常にいい決算でした。で、過去にわたってもインファイっていうのは、いい決算を出し続けているんですね。で、今年に限って言えば、売上高の成長率は通期で見ても、プラス100%を超えているということで、非常に非常に強い、決算を出しているという状態です。で、株価の最高値にも、確か、最近ちょっと株価は軟調なんですよね。いい決算を出したんだけど、軟調で、ですね。最高値をつけたのが、決算前ですかね。8月4日決算だったんです。8月4日、3日を、最高値、新値をつけて、そこからまあ、なんかギューッとすごく、多分循環物色の影響で、まあ、売られていると。で、新値をつける前の、底値がですね、大体、まあ、120ドルぐらいだったんですけど、今、114ドルぐらいまで落ちちゃってるんですよね。で、その前の底値が大体、113ドルぐらいだったので、まあ、ここが抵抗線になって、じりじりとやってると。で、ちょっと今すぐ飛び乗るのはまあどうかなっていう感じはあるんですけど、まあ、この114ドルのところを守りきって、少し上に抜けそうだなっていう感じであれば、まあ、もう一回ジャンプアップする機会があるんじゃないかなっていうふうに思っているのと、まあ、明らかにこれ、こんだけガイダンス情報修正しているのに、株価がぐずぐずしているっていうのは、まあ、なんかこう、いかにもこう買ってくれっていうような雰囲気を感じるので、まあ、ここはぼちぼち参入しようかなというふうに思っているということですね。で、これは、例えば SaaS で言えば、ファストリーとか、クラウドフレアとか、まあ、ああいう CDN 系は、まあ、そういう、そのデータセンター側のその物理的な、そのなんていうんですかね、装置によってどうこうというよりは、そのソフトウェア側で、負荷分散をうまくしていくっていうようなことを備えているというふうに思うんですけども、ある種同じ文脈で、要はデータ処理量がすごく増えたっていうところを背景にして、伸びる、サービスだと思うんですよね。まあ、ただこのファストリーとかクラウドフレアっていうのは、もう結構散々、伸びてると。で、年初来で言えば、ファストリーとかだと、250%以上伸びてるということなんですよね。で、それに対してまだインファイっていうのは、年初来で言うと50%ぐらいとかですかね。まあ、3月の底から見るともっと伸びてるんですけど、 なんでまあ、ある種こう、伸びに伸びきってストレッチしたファストリーの株を買うよりは、インファイの株を買った方が、ある種こう、まあ、その後も短期的には、まあ、伸びしろがありそうだなっていうことを感じますと。まあ、ただビジネスモデル全然違うので、ちょっと一概には比較できないとは思うんですけども。で、もう一個そのプラグパワーは、燃料電池の、会社になっていて、まあ、燃料電池とこう、電気自動車とかで言うと、まあ、電気自動車の方がテスラとかでですね、まあ、明らかに今、有名な状態なので、なんかこう、燃料電池って需要あんのって感じもあったんですけど、燃料電池のメリットとしては、まず、まあ、同じそのクリーンエナジーっていう文脈で語れるものって、電気より優れているのは、バッテリーが軽いっていうことと、まあ、あとこう長距離走行に向いてるっていうところですね。で、デメリットは、その給、なんですか、水素ステーションがないっていうことですよね。だから、需要としては、今、足元では需要として伸びているのは、まあ、倉庫のフォークリフトとかに使われていると。で、ウォルマートとかアマゾンとか、ああいうところですね。で、まあ、EC の需要が伸びているので、倉庫の需要も伸びていて、結果としてプラグパワーの需要も伸びているということです。なので、こう、なんかある種そういう地味なところというかですね、その事業者用で地味なところで使われている。まあ、ただ、給油が早いというか、水素のその充填が早いので、まあ、電気だとどうしても充電時間かかるんですよね。なので、こう、なんかこう、長距離走行とか、稼働しっぱなしな状態ではちょっと不向きだということなんです。だから、そういう倉庫内で需要がある。まあ、かつ、さらに言うと、その倉庫内以外でも今後は、そういう、なんていうの、長距離トラックみたいなものの、輸送ですよね。で、その長距離トラックだと、大体走行ルートが決まっていて、まあ、合間合間にちょこちょこと水素ステーションがあれば事足りるということを考えると、まあ、あとは電池が、燃料電池には軽いので、その長距離輸送するときに、その積載できる荷物の量が多くなるんですよね。だそういった意味でも燃料電池の方が高効率だということで、で、かつ水素ステーションもそんなに、ガソリンスタンドみたいにボコボコ必要ないっていうことを考えると、まあ、今後はそういう長距離輸送にも需要が出るんじゃないかということですね。まあ、あとは、クリーンエナジー投資、まあ、EU とか、あとはバイデン大統領が掲げているものとかの、アップサイドもあると思いますと。で、プラグパワーなんで直近、そのセカンドクォーターの決算が最近出たんですけども、それは良くて EPS が市場予想マイナス10セントに対して、実績がマイナス3セントでしたと。で、売上が、市場予想が56.5ミリオンに対して68.1ミリオンで、まあ、売上のこのサプライズとしては20%あったということですよね。なので、これも、非常に高い水準で、最近の SaaS の決算で、まあ、出たのはせいぜい、プラス数パーセントの範囲だったので、まあ、それに比べてもサプライズが大きいということです。で、これも、じゃあ SaaS と比較して、で、SaaS のその Etsy とか Shopify とかの投資も考えたんですけども、まあ、この辺でもやっぱり散々株価は伸びていると。なんか新規参入するのってやっぱちょっと辛い局面だと思うんですよね。まあ、もちろん将来的には伸びる、長期的には伸びるんだけども、なんかこう、向こう数ヶ月はちょっと忍耐を強いられそうだなというか、あとちょっとこう、心配というか、こういう EC 系に関しては、サードクォーターについてやっぱりセカンドクォーターよりは数字が弱いっていうふうに見通しが、出ているんですよね。まあ、それはロックダウンが解除されているのでっていうことがありますと。で、フォースクォーターについてはまた年末商戦とかあるんで、特需でギュンって伸びたりとかすると思うんですけども、なんだろう、そのロックダウンの時がピークだったよねっていうことになると、まあ寂しいのかな。要はそこに対して失望が出ると嫌だなっていうのがあって、まあもちろんちゃんとコンセンサスとかガイダンスについては、エッツィとかはですね、まあ、サードクォーターの方が低いよっていうコンセンサスは出してるわけなんですけどもね。なんでまあ、そうやったら、その EC 事業をやってる、 その IT 系の企業そのものに投資するよりは、まあ、その EC からおこぼれをもらうようなプラグパワーみたいな会社で、かつ、まあ、新しい技術だし、今後の EU とか、その米国のクリーンエネルギー投資にアップサイドがあるかもって、そういう会社にかけた方が、まあ、面白いかなということで、買いましたと。で、プラグパワーについてはですね、もう年初来でいくと、プラス260%ぐらい上がってるんで、まあ、その辺の SaaS よりも実は、グロースしてるんですよね。んで、まあ、この1ヶ月でもプラス25%、6%ぐらい上がってまして、まあ、直近ちょっと、ちょっと低めの価格で公募がありましたんで、株価一瞬下がったんですけど、まあ、それを乗り越えてまだ上がってきてるという状態になってます。まあ、なので、もう、こっちも結構伸びてはいるんですけど、その最近の決算で出した、長期ガイダンス、2024年までのガイダンスが、出されていて、まあ、これも非常に実は強い見通しを出してくれたんですよね。なので、ある種長期にわたって、こう30%成長とか35%成長ぐらいを、確約というか、宣言してきたっていうところに、力強さがあって、何がいいかって、まあ、SaaS とか、まあ、そういう、普通はですよ。足元で例えば100%成長とか50%成長とかあったら、まあ、来年はそれよりはちょっと目減りするじゃないですか。80%とか。まあ、100%だったのが80%になるとか。50%だったのが40%になるとか。で、まあ、それは当たり前だと思うんですよね。規模が大きくなったら、それは同じ成長率維持できないと思うんで。で、その EC についても、セカンドクォータープラス100%とか出た。まあ、だけど、まあ、サードクォーターについては同じ数字が出るかどうかはちょっと、わかんないよ。若干、目減りすると思うよ。ロックダウン解除されてるしねっていうことだと思うんですよ。でも、プラパワーについては、これから伸びが加速するよっていうことを出してるわけで、なんかそういうのってやっぱり投資対象としてちょっと魅力だなっていうふうに思ったりするんですよね。で、さっきのインファイとかも、そうで、別に昨年とか一昨年とかはそんなに大して伸びてなかったんですよ。なんですけど、じゃあ今期についてはもうプラス、100%で成長するよという話が出てくると、おおっていう感じはありますよね。だからこう、普通はだんだん成長鈍化する。それが当たり前だっていうところに対して、ここから、いや、さらに、これから勝負なんだっていうような銘柄っていうのは、やっぱりこう、投資先としては非常に魅力的だと思うんですね。まあ、その点で言うと、例えば、ズームとか、もし、今期獲得した顧客が定着するのであれば、さっきサブスクリプションなので、まあ、来期の成長も当然強いと思うんですね。で、EC、Shopify とか Etsy っていうのは、その売上の一定割合が流通額に対して課金されているわけなので、まあ、ロックダウンが解けて EC 利用が仮に減った場合は、まあ、当然流通額が減って、売上成長も鈍化するということなんですよね。まあ、その点やっぱりこう、アカウントが急激に今期ギャーンと伸びて、アカウント数が伸びて、それに伴って売上も、サブスクで来期も伸びるみたいなものっていうのは、まあ、その後も今期来期ぐらいは非常に美味しい思いができると思うんですね。まあ、そういうのはやっぱりちょっと、投資対象としては、楽しいかなという感じはしますよね。要はサプライズが出やすいんで。まあ、別にShopify も Etsy も、別に買っといて、じゃあ1年2年で損するかっていうと、まあしないと思うんですけどね。圧倒的にいい決算なんで、まあ文句つけようもないですよね。別にデータドックとかもそうだと思うんですけどね。まあ、そういったわけで、今は、さっきのハーモニー、インファイ、プラグパワーを、ちょっと買ってみたいなというふうに、動いております。今回は以上です。